佐藤は多分今自分の感覚を信じてグリップ高めにしてると思うんですよ。
うん。
うん。だからそこをどこまで、いや、もちろんね、それグリップ低い人の方が結果出てます。出塁率見ても。うん、ベイスターズの佐野とかね。はい、岡林もそうです。はい、うん。みんなそれはグリップ低いですよ。ただこれがね、正解がないっていうのが野球なんで。これがね、ちょっとまた来年ね、またちょっとこれ楽しみではありますね、正直私的には。はい。いかがですか、鍼灸師さんは。はい。三塁問題。もう佐藤で固定でよろしいですか？
固定でっていうか、その、まあ最初言ってたけども、前回陣さんが来て、
はい。
まあプランニングして、佐藤の打撃状況、うん、はい。キャンプでも、要は、秋キャンプというか、そのシーズンに、今シーズンどんな状況で来るんであれば、
はい。
これ白紙撤回して、
はい。
要は今日、駒に混ぜてもええと思ってるよ。そこに関しては別にその、今から固定して席をやる必要性はないと思ってるし。
はいはいはい。
俺もだから、あの、グリップが高いの気になってるから、だからその、高いまんまで、方法論とした二つやと思うの。
うん、はい。
オフの中に、まあ、練習でどうにかなるかをまあ置いといて、
はい。
誰でも指導を早くして、前さばきようにしてくるのか、
はい。
グリップ位置を下げるのか、
はい。
要は、さっき言った通り正解がないもんやから、
はい。
岡田さんを、うーんって納得させるものさえ出しゃ、俺文句は言われる、
うん。そうですね。
今のスープは、周りからやる評価がすると、物足らんって言われるから、じゃあ、前でさばけ、腕を下げろって言われてるだけやから。
うん。
うん。
ただ、まあ、従わない、
はい。
結果が出ないってなったら、まあ、剥奪でもいいんじゃないのと思うよね。っていうだけの話で。
その通り。
期待と、うん、そこに来ないんであればっていう話にはなってるやん。うん、そのトップがある程度こうしなさいよ。要は、監督が言ってる指示に対して従わずに結果を出さないっていうのは違うやん。その、この覚悟はあってやってるのよねって話やんか言うたら。ってなったら、その、さっき言ってたその外国人をもうそのままサードに持っていって、
要
は野手として競わせる。っていうのもありだと思ってて、だからそういうことも考えてるとなおのことバックアップ糸原ってなるわけよね。
いや、逆にバックアップ糸原が重要じゃないですか、その場合ノイジーが計算できるっていうの怖くないですか。
そのおそらくやけど、
はい、
ノイジーに関してはそこそこのお金を払わんと引っ張れへんわけよ。
はいはい、はい。
円安もありますしね。うん。
ってなってくると、はい、ある程度使わんともどうしようもないわけよ。前半特に。
はいはいはい。
その結果がちょっと出えへんから、じゃあ、さよならってわけにはいかんわけよ。
ああ、もう優勝戦といけんシーズンなのにですか。
うん。やっぱりそこはでも、阪神というチーム事情からある程度そこは使って何とか使えるように目処立てないっていうところはあるじゃない。やってくると、怪我でない限り、ある程度出続けてるはずなんよ。はい、場所はどこにして。
はい。
ってなってくると、そもそもの、それでまあ、シーズン半分ぐらい我慢しました。
うわ、はい。
うわ。
でもあり得る話やんか。
いや俺嫌やな、それは。
いや、だからね、
嫌やな、はい。
まあ、ノイジーの、その、なんていうか、つらいところは、
はい、
いや、まあ、その、一部でもなんか書き込みとかもあって、見て、まあ、そうやなと思うんですけど、
はい、
ちょっとやっぱ、平愚感もあるんですよ。いや、ね、新宮さんもおっしゃってたけど、
はい、
これってやっぱゴロヒットが多いわけですよね。
うん、
ゴロが多いわけですよね。
はい。
だから、まあ、そもそもホームランバッターでは当然ないわけで、
はい。
じゃあそこまで覚醒を我慢するかという話なんですよね。ロハスとかは、まあ良くなかったけど、一応、 韓国でホームランも打ちまくってたから、ある程度我慢してみようかなというのはあったわけじゃないですか。多少率は悪くても。
はい。
でもこの人ヒット打たんかったら、まあそもそも始まらんわけで。
そうそうそう、そうなんですよ、ね。
で、そのマルテみたいにコツコツ見ていくタイプでは全くないわけで。その早打ち、三振率も高い。でも、ヒットも打つっていうタイプなんで。で、足もそこそこ速いと、スリーベースも打てるんで。
はい、
だから結構見極め時期は早いと思うんですよね。
うん、
だからその、まあ、マルテは打てなくても見れるっていうそのところがあったので、ちょっと使ってみようかなっていうのもあったし、まあ、ロハスはそのやっぱ韓国で打ちまくってたからちょっと見てみようかっていうのもあったし、
うん、
ノイジーはちょっとそのやっぱり3割じゃないですか、どう考えても3割10本が成功ラインかなと思うんで。
3割10本か。
成功ラインはね。
はい。そうですね。やっぱそんぐらいの外国人しか連れてこれんですよね、多分。今、そうですね。
ただ、足は速いから、うん、セカンド、スリーベース持ってるし。
ああ、そうなんですね。
だって毎年スリーベース打ってるんですよ。
しっかりあり。
3A で言ってもね。
いや、意外ですね。へえ。
なんか盗塁も結構してる年あったんですよ。十何個してる年もあったから。いや、だから。
すげえな。はい。
そう。だからね、その、補強ポイントかハテナっていう感じなんですよ、そもそも。
そうなんや。
だから、おそらくこれ、打線としては3番にはめたいんだろうな
って。あ、そうそうそうそうそう。
いや、近本の中の、近本の中のノイジーって早打ち3人ですか、もう。
そうそうそう、そうなんですよ。
やべえな。
そこがまあ問題で。
でしょ？
だって、はい、中野よりも、
はい、
支給する率は少ないんですよ、この人は。
まずい、まずいです、
はい。まずいんですよ、ほんまに。
はい、いやまあだから、なおのこと、だからあのボールを見れる、耐久できる糸原っていう役割は持っておいて、全然いいかなと思うんですけどね。
うん。
三塁ノイジーで、はい、どうぞ、半年使いますっていうのはちょっと怖いな、個人的には。でも優勝はね、もうここ数年で後するしかないです、阪神は正直言っても。
まあそうです
けどね。
そうそうそうそう。
絶対優勝目指すんなら岡田さんの時ですよ、私はもう思うには。まあ2年です、この。
だからこそ、その、なんやろ、ノイジーがかけた時は、もう三塁とから行けっていう、うん、その、2、3年かけて作るんやったら別にもう板原いらないんですよ、
そうですね。はい。
でも来年あれあれあれあれって言ってるわけやから、あれを。
はい。
言ってるわけやから。
はい。
だから使える戦力はやっぱ手元に置いといた方が、いいんじゃなかろうか、
と
思うわけですよね。
はい。まあそのメリットよりも上回る選手をトレードでね、活躍できればまあまあ。
取れるんやったらいいと思う。
うんですよね。っていう話になる。
実際左ピッチャーは足りないと思うんで、
はい。
まあ。
そうですね。
うん。
うん。っていう感じかな。はい。まあ、セカンドもね、これうまくね、それ行けばいいですよ。ショート、小畑、中野、セカンドでね、開幕すればいいですけど。
はい、だから。
はい。
小畑がな、ほんま打ってくれたらそれで質問なんやけどな。いや、だから、あれなんですよね、僕的には2番小畑の方がしっくりくるんですよね。
はい、ああ、そうですか。
もうバント要因。
一択？はい。
その、なんでしょうね、その、下手に振りに行くと三振するから。近本に出てもらってバントっていう。
バントがな、小畑がその得意なタイプじゃないからまた、あれですよね。
もうそこは練習してもらって、ヤマトみたいにも。そう
ですね。いや、フェニックスとかでもね、めちゃめちゃ打ってるんですよ、小畑は。
なんでね、一軍に行ったらあんだけからっきし打てんくなるかっていうか。
そうですね。私見る限り、なんか落ちるボールですよね。やっぱ板山もそうなんですけど、落ちるボールにめちゃんこ弱くて、小畑は。
そうね。あんだけ三振するってのはそうでしょうね。
という形ですね。板山もいい選手ですよ。いい選手なんですけど、落ちるボールにめちゃくちゃ弱くて、板山も見る感じ。
そうね。
そこがね、まっすぐはいいんですよね。捉える力はあっていいんですけど。そこがやっぱ、小畑、板山は突き抜けん要因かなっていうのはちょっと思ったりしてますが、はい。
ただまあ、板山に関しては、その、
はい、
ライトもやったり、サードもやったり、セカンドもやったり、
はい。
もういろんなとこ守備入ってるから、もう間違いなくユーティリティーわけじゃないですか。
そうですね、そうですね。うん。
肩も強いし。
そうですね。
ライト入ってる中で一番いいなと思いましたけどね、板山。うん、
いや最高ですね、肩は。
うん。
はい。うまいっすね。
だから、余計に高山の出る幕がもう、はい、全くなくなってきたと言って、いいんじゃないかなと。
高山の田の字も出ないです。大丈夫ですかね、ちょっと。
いや、だから高山逆に、ちょっと、現役ドラフトはあるんじゃないかなって僕は思うんですけどね。
背番号9がここでちょっとね。
背番号9。はい、いや、でもやっぱそのね、キャンプであれだけ見たら岡田さんもやっぱ分かるでしょうからね。
と思いますね。
いや、もちろん評価してたのは分かりますけど、さすがに見てこれはねえなと。
みんな言ってましたもんね。掛布さんも言ってたし、なんなら高山に関しては。
あ、言ってました。
あれだけ、そうですね。OB の方言ってたのに、岡田さんもなんかピタッと止まりましたね。名前が出てくるのは。ちょっと怖いなーって。はい。どうしましょうね。じゃあちょっと、まあ、現時点で全然いいんで、内野の4人、ファースト、セカンド、ショート、サード、ここのちょっとじゃあ予想だけ最後聞いてもいいですか？現時点で全然構わないんで。新球児さん、いかがでしょう？はい。
やっぱり、ファースト、大山。
はい。
一応、コンバートにかけてるから、セカンド、中野。
中野、はい。
で、ショート、オーバーター。
ショート、オーバーター、はい。
まあ、一応、ゲームプランやから、やっぱサードは佐藤なんじゃないの、うん、っていう。
佐藤、サード。はい、はい、はい。なるほど。
まあ、オーバーターに関しては、もう打席をやってみるしかないかなと思ってんねんけど、二軍でやることないもん。
打ってるんですよね、2軍では。で、ショートは打たなくてええんよ、オーンと言ってますからね、岡田さんも。
まあね。
はい。
それが、から、それやったらショートで使い続けて我慢して、2軍でやることない選手の覚醒を待った方が、とは思うよなーっていう。
なるほどね。はい。高寺とかよりもやっぱ小畑。
守備力に関してはやっぱりオバタじゃねえかな。
なるほど。はい。わかりました。右から大山、中野、オバタ、佐藤という形ですね、うん。なるほど。はい。チキンバリーさんいかがです？
じゃあ。
はい。
じゃあ、ファーストからね。ファーストから大山。
はい。はい、
あ、これ、シーズンのスタメンですか？
シーズン開幕。
開幕ね。
はい、開幕の。はい。
開幕はじゃあ、大山。
はい。
糸原。小畑。
はい。
ノイジーで行きましょう。
中野を外しますか？はい。
中野は WBC による調整遅れですね。
もう、中野選ばれますかね、WBC。選ばれる。
選ばれんじゃないですかね、さすがに。
いや、
佐藤より選ばれるような気がするんですけどね。
ああ、なるほど、なるほど。
いや、わかんないですけどね。
で、
やっぱその、佐藤は、まあ、やっぱ岡田さん、相当怒りやと思うんですよね。ちょっと頭冷やせと。
なるほど。はい。
それ、みこしのノイジーかなと、やっぱり思ってるんで。
なるほど。
じゃなかったら純粋外野手取るでしょ、普通に。
外野手2枚とかね、野手。はい。
そうそう、新球さんが挙げられてたような、多分、まあ、ルッカーとかなんか、その辺取ってるような気がするんですよね、普通に考えたら。
これ、打力優先取ったって感じなんですかね、ポジションよりも、じゃあ。
いや、僕は逆に、サードもある程度守れる、
はい、
守備もちゃんとある、
はい、
いや、だから、その、C2 イメージで、
はい。
でさっきも言ったように足もある。
はい。
打力優先というか、その、なんで、サードにはまる外人を取ってきたような気がするんですよね。佐藤を
掲
げる意味で。
なるほど。競争で。
はい。
あるな、可能性は。はいはい。
で、確かに言うように肩もいいんで、この人。
めっちゃ強いですね。
うん。
ノイジーキャノンやったかな。すごかったです。
だから、で、まあ、だから3番にはまあ、まあまあ、3番タイプですよね、だから。
なるほど。これ。なるほどね。これでヤクルトをじゃあ越そうっていう話ですよ。阪神はね、もう要するに。
いや、だからミエセスですよ。ミエセスがいるから。
ミエセスはレフトですか？
え、でもあの人肩強いっしょ、見てたら。
あ、そうなんですね。
あ、まあ、肩はそうでもないよ。オリンピックのあれ見てる限りでもあれ、前で守ってたもん。
ただでもね、ミエセスも、
はい。
あの、ミエセスは逆に、子宮めっちゃ選べるんですよ。
あ、それいいですね。はい。
その、子宮も多いし、
はい、
打率プラス1割ぐらい乗っけるんですよ、支給率を。
うん、はい、
やし、ツーベースも多いんで、
うん、
でそのたぶん、まん、まあ、まんぶり、でやっぱ振るんでね、この人、ビデオ見てる限りでは。
うん、なるほど、はい。
ロハスとかって、その乗っけて飛ばすタイプなんで、うん、コンタクトで飛ばすというよりかは、
う
ん、
そうですね、
ボール、バットにボール乗っけて飛ばすタイプなんで、
はい。
やっぱ当たらんかったんかなって感じしますけど、そのミエセスはフルタイプなんで、
うん、
ちょっとロサリオ感もしますし、ちょっとその悪いデータがあって、
はい、
今年のね、
はい、
マイナーリーグの成績が、
はい、
なんとほぼロドリゲスと一緒っていう、
ちょっと怖くなってきたな。
アデルリン・ロドリゲスとほぼ一緒なんです。ホームランの数も一緒。打点の数もほぼ一緒、打率もほぼ一緒っていう、このちょっと怖いところは。
ちょっと怖いな。
いや怖い。
いやだから俺、外国人のそういうなんていうんかな、わからないです、外国人って。やっぱだから俺、近藤とか中村翔吾行けよっていう話やったんですよ。もうだから森友哉もそう、3人まとめていくっていうよりかはもう、まあ2人でもいいですわ、全然行けよと。まず姿勢を見せろよと。
まあね、だからやっぱパリーグの選手はでも行きづらいでしょ、やっぱちょっと。
そうなんですかね。近藤とかいい選手、計算できるいい選手と思うけどな、3番とかうってつけじゃないですか、近藤なんて特に。そのノイジーが3割10本ならそこ近藤でええやんみたいな。
いやーまあね、そうなんですけどね。
いやだってこの2年で優勝するしかないって阪神は絶対もう。
だからノイジーの、
私は思うけどな。
当たってくれるのを祈るしかないんですよね。でも当たったって20発は打てんからな、多分な。
ちょっと頼むわ、マジで。奇跡をちょっと起こしてくれよっていう感じですけどね。まあ、そうやな、はい。
まあでもね、森下君もいるし、
それはそうですね。はい。
そうって考えれば考えるほど、バックアップ糸原ってなってまうよな。
いやけどね、やっぱ怪我はあるんでね、絶対に。
あのコロナもあるし、絶対、はい、
うん、
試したい駒と糸原を天秤にかけて、糸原をセカンあの2番手で使う必要性を感じないっていうのが正解かな。そのズバ抜けた決めるけど守れへんやったらええねんけど、
はい、
ピースは数字じゃないけど、なんとなく粘ってくれるから、それも若いやつにやろうぜ、チャンスって思ってまうよな。
いや、チャンスをもう与える時期じゃないんですよ、もう。
いや、若いやつがね、ちょっとね、正直ね、情けなさすぎるんですよ、正直。データ的には。いや、小畑がいいのはわかるんですけど、
うん、
もう打の指標が悪すぎるんですよね。いやちょっと。なんかな、もうちょっと突き抜けてくれたら、そんな糸から使わんでも済むと思うんですけど。
そうなんですよね。
なんや、なんでそんな打てへんかなっていう。
8000万の選手かって言われると、
っていうのもする。それは積み重ねなんでね。
過去の成績なんで。はい、
それは1年の単体の成績ではないので、まあ、そこはかわいそうではあるんですけど、だってそれ言ったら円安の影響ですけど、バルテ今年の年俸2億5000万ですよ。円安で、いやそれはねやろうと思いますしね。
でも、まあ今外人の話してるけどさ、
はい、もう、
ポンギマリって出てきえへんよな。
ん？
ポンギマリ確かに出てこないですね。
うん、出てこないですね。
何言ってんのかな。
正直ノイジーにしてもミエセスにしても素晴らしい選手って感じではないですからね。
大丈夫かな安心。
まあどう考えて見えてんやろっていうあれやからな。
あれだってソフトバンクのホーキンスだって決まってないわけでしょ。
決まってないですね。テスト制で来ただけですよ ね、 ね、あれ。はい。
どっちかって阪神あれ取ろうってしてたぐらいで、あんなテスト出て、テスト受けてよかったらすぐ決めるはずなんですけどね。
確かにそうですね。
だからまあ、なんでなんやろうってね。
だからホーキンスもだからまあ、その思ったより良くなかったってことなんじゃないですか。他球団がスルーしてたってことですよね。要するにもう、これ
って。まあってことですよね、多分、ね。
ですよね。だって契約廃止しますって言ったら、もうホーキンスそっち行くはずですから、絶対。なんで、まあまあ。
だから、その、残してるのが独立リーグで、要は巨人の助っ人外人の錦目の土壌的なポジションやったから。
まあ、ですね、ですね。
実績はあるけどないに等しいってやつやからね。
まあですね。
だから意外と、まあまあ、阪神も外人の名前がはっきり出始めたのって、ワールドシリーズ終わってからやったし、その辺からこぼれてる選手を狙ってるっていう話で、まあ、あとは単純に、円安が進んでるから、かかる費用が増えててっていうところもあるんだろうな、的なことはあって。
そうですね。でちなみに、ノイジーの成績ちょっとだけ紹介すると、
はい、
去年前、今年マイナーで、
はい、
打率3割9分8厘なんですよね。
はいはいはい。
113打席で、はい、そうですね、打席数113で、
はい、
3割9分8厘。これすごいじゃないですか。
いいですね。
出塁率4割7厘なんですよ。だから言ったように、フォアボールが3つしかないっていう。
なるほど。
それで、ゴロアウトが、そのフライアウトよりも 1.5 倍なんですよ。
はい、珍しいですね。
だから5回、だからそうですね、1.5 倍フライの方が、ゴロの方が多いんで、基本は、だからゴロを打つバッター。で、それでいて、三振率は1割9分4厘なんですよ。
あ、まあまあまあ、まず。
これ、まあまあと思いでしたけど、はい、マルテが、マイナー最終年、阪神に来る最終年は1割5分ぐらいやったんですよ。
あ、はい、はいはいはい。
やっぱマルテよりは三振しちゃうんですよね。
しちゃうってことですね。はいはい。
で、盗塁は、今年は、でもそんな試合数は少なかったんで、まあ2個だったんですけど、
はい。
大体フルで、2017年はフルで出てるんですよ、マイナーで。
なるほど。はい。
400打席、440打席ぐらいで当たって、まあフルで出てるんですよ。
はい。
この年、盗塁14個してるんですよ。
ああ、まあまあまあ、はい。
だからどっちかっていうと、アベレージヒッターかつ足もあるっていうバッターなんですよね。で、今年もスリーベースは、1本。まあ打席数が少ないですからですけど、去年は3本打ってるし、スリーベース。
はい。
だからなんていうか、強烈に引っ張るバッターとかじゃないんですよね。
なんか、右中間にも打ててましたよね。はい。
はい。だね。
だからシーツとかマートンとかよりも、さらに、なんていうか、快速系によった、あんまり良くない言葉だけど、三拍子によった感じの、バッターかなって思うんですよね。
なるほどな。これ、サード、糸原あるな、可能性、これ。
外れたらあると思います、普通に。で、外れそうな匂いは結構します、この数値見たら。
すげえな。いや、これね、サード鍋量とかも全然可能性ありますね、じゃあ、
あると
欲しいなら。っていうことですね、はい。開幕サード鍋量あるな、これ。怖えな。
いや、なんでこの選手に目つけたんかなと思うんですよね。
いや、もう阪神マジ野手当たってないですからね、
いやいやいや、
もう、本当。
いや、わかるんですけどね、バートンとか、
はい、
シーツの幻影を追うのわかるんですけど、
ま
あ、ヘーグとか、はい、やっぱキャンベルとか、その辺のちょっと匂いもするんですよ、ちょっと。
なるほど。はい。
いや、もともとホームランないやんっていうバッターですから。
ね、ちょっとまた守り勝つ野球するしかないですか、阪神ちょっともう。
てか、だから選ばれてる理由としては、
はい。
岡田さんが好きな前さばきのタイプだってことだと思うよ、俺は。
なるほど。
ああ。
なるほど。
その、はい、引き付けタイプじゃないっていうことと、
まあそうですね。
うん。
あ、でも、あれか。
メタって基本、グラウンド土じゃない。
うん。
考えると、結構ね、球足速くなるような球場多いのよ、実際問題としては。
はいはい、そうですね。
逆に言うと、持久量がまあメジャーと一緒っていうか、っていうところぐらいで。その辺もあるから、そんなに、うん、まあ、外人さんが分からへんねんけどな。
当たってほしいけどな、当たってほしいけど、その、補強ポイントではなさそうな気はしますけどね。
だから、契約までいかへんっていうところが、その最終的にまだ粘ってるのか。
まあ、やっぱ値段を安くとか、なんかもしれないですね、それね。
厳しいですね。はい。
まあ、もともと、あんまり折れへんって言ってたからね、実際問題。
ほんまにないんでしょうね。
うん、言ってましたね。岡田監督が言ってましたもんね、もう。
うん。
はい。ちょっと、年末になんかこんな話振っちゃってすいません、なんか暗くなし。
いやいやいや。
こう年末の配信の時にすいません、ほんとなんか。
いや、でもほんまでも鍋量とか高浜出てる絵も結構あるな
ぁ。すげえなぁ。鍋量も俺結構打つと思うんですけどね。
いや、打つと思うんですけどね。やっぱりもちゃんと出しゃ打つような気もするんやけどな。
気がする。はい。そうなんですよね。
言ったよね。まあ、言ったら、やっぱり何のかの言うてもパリーグって力落ちてくるピッチャーが多い印象があって、
はい、
ストレートが言っててあの数字やからねっていうところもあるから。だから本当にだからその変化球攻めを食らった時に、その程度回って打てるのか。
何がいいかというとね。
はい。
高浜とね、渡辺って、僕、まあ、バッティングゲージのやつ見てますけど、
はい。
何がいいかって、佐藤ってね、後ろ足体重になるんですよ。で、高浜とか渡辺って、結構左足に、こう、重心を残しつつやってんすよね。だから前の球っていうか、変化球もさばけるような気がするんですよね、結構。やっぱ佐藤って大きな男として擦ってる感じがめっちゃあるんですよね。高く上がるけど、そんな伸びないっていう。
で言うたらあれや、これに関しては、まあそんなもんよ。だからその、
そんなもんですかね。
だから、もう率はないよって話はしててんよ、ドラフトの時も。
まあ確かに、それは知ってた。
うん。だから、言うたら、今のまんまやとこんなもんよっていう感じで、まあ、ホームランは、から左で打ってるから、やっぱ飛ばす能力はあるんやなと思うけど、よくも悪くも、リッツはまあこんなもんでしょうなんよ、正直なところ。
うん、でもちゃんと上げてきましたから ね、はい、1年目と2年目で。ちゃんと上げてきたのはさすがやし、20本だって2年連続初めてですよ、まあ、
それは
バッターで、うん、はい、打ったのはね、はい。だからこっから一気に伸びる、だから佐藤に関してはもう技術ですよね、だから一番、また一個ステップアップするのよ。
技術っていうか、相手に対し方じゃないのって気がするけど。だからその、もいいから、例えば指導自体が早くするだったりとか、
はい。
明らか指導が遅いって言われてて、陣地にそうやんか見てると、
その
動き出しても待ってないっていう、動き出しない。よく、まあ基本的な言い方されるのは、ピッチャーの指導に合わせてバッターも動き出すっていう、タイミングから言うと、1テンポ遅れてるっていう感じがするっていう感じよね。わかりやすく言うと。投げ出してるのに、できてない待ちが。で、速い球が来ると差し込まれる。どっかで速くするのはしゃあないやんっていう話で、 まあ、岡田さんからすると、まあ、例えばその手の位置を下げなさいと。遠回りしてくる分、ちょっとでも短くしなさいとか。要は、技術、まあ技術なんでしょうけど、それよりまず、その、相手に対する対し方をなんとかせよっていうところの改善、
うんうん。そうなんですよね。だからそのポイント近くしたっていうのは、佐藤的には私の考えは、2年目で三振を少なくしようって彼は考えたはずなんですよ。
うん。
で、だからポイント近くまで呼び起こそう。で、まあ今の新球児さんが言われた、多分立ち遅れとかっていうのに繋がってくると思うんですけど、はい。これを踏まえて2年目の、この失敗踏まえて、もう一個私はね、佐藤レベルアップしていくと思うんで、ここは特に金銭でいいんじゃないかなっていうのは個人的には思うんですけどね。1年目よりは全然だって差し込まれる回数増えたでしょ、多分。1年目の方がね、もっと前さばきやったと思うんですよ。ただそれで三振増えちゃったんで、うん。
うん
うんただそれを踏まえて三振少なくしようで行った2年目やったんで、うん、まだまだそんな佐藤ってこういう方だよねってはめる必要はないと思います。
うんまあ、あとはそのやっぱり守備位置をちゃんと固定してあげたらどうなるかっていう、
その、そうですね、
そのバッティングに集中できるっていう環境にしてあげて、ね
はい
まあ、そうですね、だから、まあ、今年終わってどうかでしょう、佐藤はね。
うん、と思いますね。また筋トレとかゴリゴリしてパワーアップしてくると思いますよ、うん、はい。うんっていう感じがすいませんちょっとなんか佐藤の話に
最後
になっ
ちゃ
って、はい。糸原はまあ糸原はまあね関してはまあみんな大好きということでいいですか結局とりあえずは
いやいやいい選手ですよ僕は、はい、僕はそう思ってるんですよ、
はい、
でも
はいそうですね、はいまあまあはい、はい、金本政権の時からねまあまあ6年ですかはい
あれも確かこれなんかこれも覚えてるんですけど
はい
ロッテ今年クビになった土肥かな土肥ってピッチャーがいて、はい、それを見に行った時に糸原が良かったから糸原取ったっていう、
は
い、
あそうなんですね
なんか言ってたんですよそれをねで振りが良かったからみたいなそんな感じだったと思うんですけど
あエネオスですかその時社会人
そうそうそうなんか、だからその土肥がどこだったかな大阪ガスか東京ガスか忘れましたけどなんかそういうピッチャーを見に行ったらたまたまいいのがいたっていうでそれで下位で取ったみたいな感じだったんで
へ
え。まあやっぱり糸原ってほらあんだけバッと寝かすからその、
はい、
なんかスムーズに出てくるのでやっぱ三振も少ないし、まあ、長打ももちろん少ないと、はい
そうですね。
反動もつかないから。
はい。
もう、当てるバッティングやもんね。
そうですね、うん。だからまあ、それがまあ、今まではそれが良かったけども、
うん、
まあでもその守備が微妙やからっていうんで、岡田さんからは何の、こう、名前も挙げられないっていう、まあ、かわいそうなバッターではあるんですけどね。
そうだよね。なんか、しっかりなんか143試合見て評価は、してほしいなって思うんですよね、うん、糸原に関しては。これ数字にね、現れにくいから、彼に関しては、本当、
うん。
うん。っていうのは私はもう一番言いたかったことなんで。はい。
これに関して言うと、もう、打率上げようがない打ち方してるわけよね。まあ、当てるっていうパターンで、大きいのは狙え、うん、っていうパターン、状況で。
はい。
にもかかわらず、要は支給が取れない打率が落ちてるって伸びようないんよなっていうところになってまいりその1年がどうこうっていうよりそのであのタイプに邪石を与えてとかっていう話でもないしさ使われ方を考えてこれから先の
うんだからそれを超えて、うん、超えてくれる人がいてくれれば全然いいんですよ私もそっちで
だからそのそのために出す、でも、糸原を、単打打つかもで置いとくぐらいやったら、
はい、
もうちょっと使うんじゃないって思うだけやな。
ああ、まあ、高寺とか出せよってこと
なんですよね。はい、高寺もそうだし、北条と、北条なんかすぐ怪我するじゃないですか、そんな。まあ、そのタイミングの悪いっていうか、その間が悪いというか。まあでも、その、 まあ、とりあえず今年1年、それ糸原選手も他の選手もそうやけど、はい、使ってみてどう判断するかですけどね、その。
うん、と思いますね。
だそれはまあシーズン途中でのトレードももしかしたらあるかもしれないし、
うん、
使わないってことになったら。
はい。そうですね。まあね、
中日さん。岡田さんは少なくともエコヒーキで絶対使わないから、はい、好き嫌いとかで。
はい。
使えると思ったら絶対使うし。それ高山も絶対そうやと思いますしね。使えないと思ったらもう絶対出すし。
はい。と思いますね。まあ、一軍キャンプには入るでしょ、糸原。さすがに。
まあ、だからその一軍キャンプをどう捉えるかですよね。だから今年もそうでしたけど、セカンドランダーのもう結局その、は
い、
その、
見たいからみたいな。
中野の控え枠じゃないですか。そこの見極めだったわけで。
はい。
一軍イコールレギュラーってことでは全くないと思うんですよね、そのキャンプに関しては。
はい。
最終テストっていうことかもしれないし。
まあ一軍二軍同じ場所でっていうか、まあまあ近い場所であるか入れ替えはやりやすい。
まあそうですね。
ですね。はい。
今年なんか特に思ったら、なんで高寺も遠藤も呼んだんやろうって。もう絶対一軍で使わんって聞きま、分かってるのにそんな。
まあ、チェックしたかったんでしょうね、でも。どんだけ力があるか。
それで、それで最後ちょろっと来た中野が結局スタメンっていう。
そうそうそうそう。
なんなんそれっていう。
まあ、結局中野の実力があったっていうことですもんね、結局あれはもう。はい。形かな。だからもう掴むやつは掴むんですよね。だから一軍キャンプだったから今年ブレイクした人で言うと、ハマチとか湯浅は呼んでたんですよ、ちゃんと。だから。
まあ呼んでました。
で、だからそこでチェックして、まあスムーズにね、あの試合に入れて、ちゃんと1年間投げ切ったっていうね、ことがありましたから。まあ、これ難しいですね、人選はまたキャンプの。
ちょっとまた見て。今回のキャンプに関して、やっぱりその中野コンバートは多分絶対ありきの頭があって、
はい。
その要は2番手、3番手候補、だったんじゃないかなと思うけど、単純にそこに関しては競わせるとは言ってても中野の打力を無視はできひんから、まあ中野のセカンドはよっぽどなんか適性がないぞって話になれば言ったけど、一応最初もセカンドも守ったから適性はあるだろうという前提のもとで、その後がまあじゃないけども、何かあった時のバックアップとかで考えたっていう話になってて、呼ばれてない糸原、じゃあどチームの立ち位置はどうなるのよっていうところになってるだけやと思うけどな。
まあ、あれは僕は個人的には、糸原言うてもそんだけ今年レギュラーで出てるわから、まあ、リフレッシュじゃないかなと思ってるんですけどね、僕は。まあ、そんなこと言ったら大山どうやねんって話なんですけど、なんでね、呼んでないね。まあ、それで言ったら山本も呼んでないわけで。
そうですね。井岡は原口とかが呼んでないんですよね、別に。
いや、まあ、年齢なのかっていう。
だって、年齢最年長で32やからね。
まあね。まあ、で、梅野も言ってますしね、それ言ったらね、別に。
はい。いきますか、これヤクルトと DeNA 越せますか、阪神。
いや、まあでも、
ピッチャーはいいですよ。ピッチャーは絶対いいです、阪神、また。外国人も当たりそうな気がするんで。
いやー、それは去年よりは、それ外人は、まあ、今年よりは外人はいいと思いますよ。
はい。
で、大山も打つと思いますよ、それは。
打つと思います、私も。30いくと思いますね。はい。ま
あ、佐藤も今年と同じぐらいの数字は残すでしょう。
はい。
いや、だから、それ考えたらね、普通に戦える数字だとは思いますけど、
はい。
まあ、いかんせん、ヤクルトって絶対強いじゃないですか。
絶対強いです。もう嫌だ、ヤクルト。はい。
だって、今日ちょっと、パンと言いましたけど、
はい。
ピッチャーがそこそこやってりゃ、打つんだよね、あのチームって言って、結局、結論で言ってて、その、タイトル取るとかじゃないもんね、ピッチャーの運用が。
そうです、そうです。
なんとかしてほどほどに試合を作るっていう。
はい。
で、そのちょっと前までは、言ったら、 打つけど、ピッチャーがあれやから5点取らなかてへんかったって言ってたのが、3点でいいって言ってる。
はい。
あとね、でもそれで言うと、その、見てて思うのは、
はい、
岡田さんやったら絶対梅野のリードも言うと思うんですよね。
ああ、はいはい。あ、なるほど。
選手任せのリードとかさせないと思うんですよね。だって、盗塁だって、その、
はい、
グリーンライトにしないって言ってるんで。
言ってましたね。ベンチからって言ってましたね、今。
絶対指示出すって言ってるんで。は
い、言ってますね。
そのリードも言うと思うんですよね。あれなんであれ投げさせたみたいなの絶対言うと思うんですよね。
はい。
そういう意味では梅野も多分良くなるんでしょうし。
うん。
だからまあ個々の積み上げで、うん、まあ、いけんじゃないですか、多分。2位はいけるでしょ、2位は。
そうですね、A クラスはまあいけると思うんですよね。あの中日とかの、あの今のヘータラクっぷり見たら。
うん。いや、はい、中日はやばいやろ。
はい、まあ、そこ大丈夫ですね。あそこはもう大丈夫ですね。で、巨人もそんな補強してないんで大丈夫と思うんですよ。
巨人もやばいやろ。もう高齢化がやばいやろ。
もうなんでも。
大丈夫でしょ
う。うん、新井監督なんで、あそこ新監督で。あそこも外国人どかどうかなんで、多分あそこも。はい。だから DeNA かヤクルトなんですよ、阪神は。絶対もう敵は。
DeNA なぁ。
めんどくさい。
オースティンが帰ってくるでしょ。
いや、そうなんですよ。めんどくさい。
山崎、安崎、残留やし。
そうなんですよね。
うん。
そうですよね。いいかな、はい、まあ。ピッチャーでね、まあ、勝っていくしかないと思うんで、はい。
はい。
ちょっとお願いしたいところですけれども。はい。
はい、
じゃあいいですかね、このあたりで。はい、すいません。はい。ですね、まあ私、これがね、ちょっといつ頃配信になるかどうか分かんないんですけど、はい。うん、またやります、12月に。クイズ会です、タイガースキャスト。はい。チキンバリさん送られました問題。
送りましたよ。
あ、ありがとうございます。
もう簡単な問題にしましたから。
あ、ありがとうございます。
はい。
はい、という形で私たちがまた12月にですね、3週に分けてかな、配信は。おそらく。されると思いますんで、リスナーの皆さん期待してお待ちいただければなと思っております。で、私がですね、まあ、行った仮想現役ドラフトっていうのがですね、ありまして。
気になる。はい。
ちょっとこの結果も皆さん、2時間超の、まあ、大収録になっておりましたんで、はい。期待して、ちょっとお待ちいただければなと。もうこれ配信されてるのかな？はい。
これいつ配信ですか？
もうひょっとしたらこれもうね、11月の29あたりで上がるかもしれないです。
あ、そっか。
はい、はいはい。この2日後ぐらいに。はい。なので、ちょっと期待して皆さんお聞きいただければと。初めての試みだと思うんで。
はい。ですね。はい。
はい。ちょっと期待して見ていただければと思います。はい。いかがでしょう、チキンバレーさんたち、どうです、告知とかあります？
あ、特には大丈夫です。
特にないです。はい。サッカー日本代表に一言、じゃあチキンバレーさんいいです？一言もらって。
いや、まあ、これからですよ。まあ、この配信の時点では。はい。
なるほど。はい。
全然、はい。
もう、ドイツを完全に当てた男ですからね、チキンバレーさんはもう。2対1で勝つと。
いや、そんなの言ってましたっけ？ 2 対1で勝つって言ってましたっけ？
いや、もう、まあ、後半2点取って勝ちますよ、みたいなね、言ってましたから。
まあまあまあまあ。
はい。いやいや、すごい。
元来強いんですけどね。強いんですけど、まあまあ、それは曲げることもありますよ。あるある。
はい。ありがとうございます。はい。はい。鍼灸師さんも、なんかいかがですか？今年タイガースキャスト。振り返ってと、じゃないですけど。鍼灸師さんがミュートになってるかな？はい。もう帰ってこないかもしれんな。はい。
帰ってこない鍼灸師
ってことで。帰ってこない鍼灸師ってことで、はい。はい、終わりましょう。じゃあ、はい。すいません。特別会ということで。はい。
出た。
あ、はいはい。
はいはいはい。
いやいや、まあ。まあ、なんせ最初の連敗がというか、最初の1試合目のあの、バタバタかけ、うん、はいはい、なんか最後まで大きいだなっていうシーズンでしたね。
うん、9連敗ね。
ですね。
はい。
わかりました。
はい。という形で、ちょっとすいませんね。私がちょっと緊急でお呼びしました。お二人、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、すいません。はい、またクイズ会ご期待ください。
はい。
よろしくお願いします。失礼します。